京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、今日のコメンテーター真鍋です。京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします
なんか出だしおもろい感じになりましたね
、はい、すいません
さ、今日も素敵なゲストをお招きしているので、たっぷりこれからお話聞いていきましょう、はい、ではこれからの30分どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。それでは早速、と言いつつ真鍋さんにって思ってるんですけれども、はい、本日のゲストをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、今週のゲストは、学生団体スマイルの、代表ですね、はい、難波隆さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まず難波さんから少し、ご自身の自己紹介といいますか、はい、もう少しお声もらってよろしいでしょうか。
はい、学生団体スマイルの代表をしています難波隆と言います。現在は、京都大学の大学院、修士1回生で、専門は数学を学んでいます。
やっぱり聞いて安心しました。すごく学生らしくない褒め言葉として
え？
えって言われちゃった、はい、
しっかりしすぎて、
ね、そうそうそう、いやいやいや、社会人の方
そんなことはないです
ちゃったかなって思ったら、全然
そんなことはないですから
そう、難波さん、はい、その、ね、数学されてるから、じゃあどんな市民活動されてるんだと思いますが、
はいはい、
全然違うんですよね。関係ないんですよね。
全然違いますね、はい、
教えてください。
はい、そうですね、はい、我々スマイルが、やってる活動はですね、まずビジョンとしましては、
はい、
人々にある生きづらさというものを居場所を用いて解消していこうというコンセプトで、活動をしています。
数学は出てこなかったけど、ちょっと証明っぽい紐解き方でした、
ね、
はい、気になります。そもそも真鍋さん、今回ご出演いただいた経緯といいましてはどうでしょうか。
はい、まあ、学生団体ということで、はい、京都 NPO センターが運営している学生プラスっていう、大学、キャンパスプラザ京都の1階の施設ですね、はい、そこに、もうずっと団体登録をしてくれてて、でそこで、まあ、活動も多分勉強会してたり、はい、っていうふうに使ってもらってたんですけど、ちょっともう活動休止しますみたいな形になっちゃってですね、ああなんか残念だなみたいな、またコロナの影響がすごい大きかっただろうと思うんですけど、はいはい、特にその先ほど難波さんおっしゃったように居場所なので、このリアル対、対面で集まるっていうのが難しくて、はい、その事業の存続っていうところが難しくなって、ああそうだよな、居場所作り系の団体で、しかも学生団体だとなかなかオンラインでこう対なんだろう、代用できるそのものっていうと、うん、特にこの居場所、うん、業務のね、みたいな
やり取りとか
だったらオンラインでできると思うんですけど、こういう人と人との関係のところだと なかなかやっぱり難しかったんだろうなと思って、ちょっと残念だなと思ってたところを、うん、つい先日ちょっと復活しますと、うん、ちょっと立て直しますということで、
はい、
団体登録また新規でいただいて、おこれはなんか新しい動きをしているぞと、でちょっとそのリスタートのところで のこのタイミングでぜひお話お聞きしたいなと思って、はいはい、お呼びしました。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、うん、じゃあもう今日は本当に難波さんからたっぷり、
はい、
どういう思いでやっていきたいんやっていうのを二人が、
はい、
どんどん引き出しちゃう回ということでよろしいですね。
はい、どんどんお願いします。パスを投げてくれればどんどん打つんで。
わかりました。でそもそもね、その、まあ、難波さんの思うって言ったらちょっとこう、ハードル上げすぎちゃうかもしれないけど、
はい、
どうやったら居場所を持って生きづらさを解消できるのかなっていうの、永遠の問題だと思うんですけど、まあこれ、
はい、
Q&A っていうよりは話し合う感じで聞きたいんですけど、
はい、そうですね、まずお二人にお聞きしてみたいんですけど
、はい、
場所っていうのと居場所って、うん、まあ、漢字で書くと一字違うじゃないですか。いるっていう字が先頭に来てて、うんね、これが入るだけで何が変わると思いますか。
物理的な空間は場所やけど、
はいはいはいはい、
それにいるがつくと、はい、なんかちょっと温度感が増す感じはするかな。
温度感いいっすね、
うん、
はいはいはい、真鍋さんどうですか。
そうですね、まあ、いるっていう字ですよね、まあ、はい、自分が、まあ、入れる、いたい、いてもいい、なんかそんな言葉がつくイメージですかね、うん、
はいはい、
自分、うん、いたい場所、いてもいいと思ってもらえる場所、
うんうんうんうん、
そんなイメージですかね。
今お二人に、はい、あのヒントいただいたんですけど、まさしくその通りだと思っていて、普通の場所っていうのはただ空間的な場所を表すだけだと思うんですけど、居場所のいっていうのがつくと、そこに温度って言葉で、はい、藤本さんおっしゃってたように、真鍋さんがいるとかいたいっていう風にな言葉でおっしゃってたように、やっぱ感情の面が入ってくるんじゃないのかなと思います。で特に生きづらさっていうのとちょっと紐づけてそこを定義すると、場所っていうのは自分の生きづらさがなくなって、まあ、さらに言えば自分がここにいていいんだとか、生きる、存在するってことが肯定されてる、
うん、
精神的に肯定されてる場所っていうのを居場所っていう風に定義すべきなんじゃないのかななんて、スマイルの方たちは考えてますね。
よくこう混同されやすいのは、はい、例えば家、
はい、
で一般的にあったかいイメージがあって、
はいはい、
自分の安全基地的な、うん、場所であるっていう前提がどうしてもこうついて回ってるけど、はい、そこが居場所じゃない場合の息苦しさっていうのって、なんかこうその、
うんうん、
それそのものも辛いし、うんうん、そこを理解社会にしてもらいづらいっていうこともまた辛さの一つだったりするよなっていうことを考えますね、
うんうんうんうん、そうですね。例えばよくある例として家出っていうのが、家出という現象があると思うんですけど、まあ、なかなか子供っていうのは自分自身の親を選ぶことができないということ、うん、まあ、親ガチャなんていう言葉もありますように、うん、でそれで実際置かれた環境で過ごさなきゃいけない、自分自身が生きていく力っていうのはまだない状況なので、どうしても家にいなきゃいけないんですけど、うん、家っていうのは自分が住む場所であっても居場所とは限らないんですよね、
うん、
自分にとっては家っていう場所が生きづらい場所であるっていう人もいて、でそういう人でなかなかその生きづらさっていうのにもう向き合えない、だけど自分自身は生きてく術とか力がまだ足りない、でもなんとかしてそこから抜け出すということで家出という選択肢を取るという人もいて、
うん、
でそういう人たちってなかなかその生きづらさっていうところから解放されても、自分たちでじゃあ次に居場所を見つけられるのかっていうとすごく難しくて、で一つの現象としては例えばですけど、まあ、女性の方とかであれば体を売って、でも体を売ってでも自分が生計を立てていくためのお金をなんとか得て生活していったりとかっていう行動を取ることも実際あると。で実際それが社会問題、立ちんぼって現象で社会問題化されてたりもしますよね、
うんうん、
そうですね、東京の東横だったり、
ね、
大阪の、
はいはい、
グリ下とか、
はい、
まあ、ああいうのもだから多分家に居場所がない、
はいはい、
子供たちが集って、
うんうんうん、
多分自然発生的にというか、まあそこに行けば自分と同じような人たちがいるみたいなことで集まって、でもそこにはまあ悪い大人たちもいて、いろんなことに巻き込まれてしまうっていうような今現状ですよね、
はい、そうですね、うん、そこにも、はい、居場所のない、
うん、
はい、特にその居場所のない、まだ未成年の方、うん、子供っていう 対象者もいろいろいるかなというふうに思いますね、
うんうん、はい、なんかね、もう一個の言葉として逃げ場所っていう言葉も、
はいはい、
概念として割合それもなんかこう近い居場所であり逃げ場所であるみたいな、別にプラスマイナスネガポジじゃなくて、逃げ場所を求めてる人って現代にすごく多いと思うんですよね。なんかこう物理的なこともそうかもしれないし、時間軸的に人生の長い中で多分ああもう逃げたいとか、うんうん、居場所が欲しいって思わない人っていないんちゃうかなって思うから、うんうんうん、今このラジオの場所で、うんうん、その生きづらさとか、うん、居場所について、うんうんうん、言葉にするっていうことって、うんうんうん、すごく私は大事だなって話しながら思いました。
うんうんうん、そうですね、うんうん、
ちょっと話はそれましたが、もうちょっと難波さんの思いを聞きたいなと思います。はい、このスマイルで難波さんは、はい、理念としては全ての人に生きてるを、はい、という理念があって、はい、それを冒頭おっしゃっていただいたような居場所、はい、をもってして生きづらさを解消したいとおっしゃってましたが、
はい、
そのことについてもう少し伺ってもいいですか。
はい、そうですね、まずその輝くということなんですけど、うん、これは自分の生きづらさを解消するということだけではおそらく達成できないことかなというふうに思っていて、生きづらさを解消した上で自分自身の個性だったりとか思いっていうのを何の躊躇もなく自然に発揮できた時にそれが輝くっていうことなのかなというふうに思っています。でそれを叶える一つの手段としてやっぱり居場所っていうのがあるのかなっていうふうに思っていて、生きづらさを解消するってこともそうなんですけど、それに加えてマイナスをゼロにしていくってことに加えてゼロをプラスにしていくっていうことの作用にも居場所がなるんじゃないのかな、環境としてゼロをプラスにしていくような場所っていうのも作れるんじゃないのかなというふうに考えてますね。
それがね、その輝くってこともそうですし、はい、居場所っていうこともそうですし、はい、なんかそこが、まあ、満たされている状態が 100% だとすると、はい、満たされてない現状が、はい、なんだろう50とか10とか、
うん、
でそれが満たされるための後の残りの50とか90って、
うん、
なんだろう居場所をもうちょっと要素分解すると何になるんでしょう。
あそうですね、居場所を要素分解するの結構難しいんですけど、うん、もうちょっと具体例で例えば考えてみると、うん、部活動とかってあると思うんですよね、うん、で自分が何もやる気がなくて勉強もそんな好きじゃなくて、うん、何もエネルギー注げない状態だったけど、例えばサッカーとか野球とかバスケっていう一つのツールを見つけて、でそれをみんなでやるってチームの中に入って、うん、でそこで入って自分がそこで努力をすることによって少しずつ少しずつ、あなんかこのチームで自分って好きなものを好きなように発言して好きなように極められるっていう風に、うん、少しずつ少しずつ輝く機会を得たりってことがあったりして、っていう具体例から部活みたいなところので部活っていうその一つのチームの中で輝くっていう例を参考にした見た時に、何らかの具体的なツールっていうのが、うん、今で言ったらサッカーとかバスケとかそういう話でしたけど、はい、まあ、それ以外の部分も多分あると思ってて、うん、それ何らかの具体的なもの一つで、しかもそれがただ一人自分だけじゃなくてそれを好きだったりとかそれを、うん、認め合えるものだったりとかってものがあって、それらを持った集団っていうの中では一つの居場所みたいなのができたりするので、何か一つのツール、具体的なものっていうのが、例えばこの場所っていうのも一つのラジオっていうものでつながれた居場所だっていうふうに見ることもできるんじゃないかなと思ってて、そういうふうに何かしらの共通の目的だったりとか好きっていった感情が生まれるものだったり、そういうものを お互い認め合って共有できる、うん、そういう何か物が一つあるだけでも居場所って生まれるんじゃないのかなとか思うんで、それがもしかしたら勉強って人もいるかもしれないし、考えることが好きな人にとってはパズルだったりとか謎解きだったりとかってこともあると思うし、いろんなそのヒントとか居場所を作るかけらというかピースだったりとかヒントっていろんなところに落ちてるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。要素分解するっていうところで言うと、こう全てに全ての要素にこれとこれとこれを掛け算すると居場所ができますみたいなのって結構難しいかなと思うんですけど、ただ今言ってみたいに一つの何かピースおた、誰かと誰かと誰かが同じようにあるもの好きだったりとか認めあるっていうような、何かそういう一つの具体的なものっていうので人っていうのはつながれて、そこから居場所ができたりってこともあるんじゃないのかなと思いますね。はい、
これは本当に社会活動っていう広く見た時も真鍋さん多分当てはまるようなことを考えてらっしゃる方も、団体とかもこういくつかどうでしょう、社会では。
でもそう、やっぱりなんか一つの目的というか共通の目標だとか共通の認識があって、その中でそれぞれが役割発揮できるとか、その人自身が成長できるみたいなところで、多分そのボランティアサークルみたいなとボランティア団体みたいなところも、まあこの人のこういう人たちのためにボランティア活動をするということで、この人たちを何とかしたいというので集まるんだけれど、そこで自分がこうその人たちのため役に立ってるとか、でそれその活動を通して自分自身成長できてるみたいなところで言うと、人のためにやってるんだけど自分たちの居場所にもなってるとか、自分の成長にもつながってるみたいなところでいくと、多分そういったものも居場所になりうるというか、みたいなことを今ちょっとお聞きしながら、まさにそうやな。で実際に団体の中でもそういう、ね、活動メンバーの居場所になってるっていうのは、よくある話かなと思います。
ありがとうございます。後半もまだまだお話を伺いたいと思いますが、はい、ここでミュージックブレイクお聞きいただきます。藤井隆でなんだかんだ。京都ハッピー NPO、 本日は学生団体スマイルから難波隆さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど前半で真鍋さんが、はい、その活動に関わっている方ご自身もその、活動サークルであったり団体が居場所になりうるというようなお話をされてましたけれども、スマイルでは今どうなんでしょうか、そのあたり。
そうですね、現実的な話をすると、
はい、
スマイルはですね、ちょっと2023年の4月から活動メンバーが0人になってしまいまして、コロナの影響とかもありまして、でずっと8月ぐらいまで活動休止していた状態だったんですけど、自分が9月からですね権限を引き継いで新しくもう一度スマイルを、はい、再出発していこうというふうな形になりまして、
9月って今年の9月、は
い、今年の9月です。1ヶ月前のことですね。はい、
お
で現在ですねスマイル号にはですね、
はい、
私ともう一人ですね、京都大学の、はい、3回生の女性の方が一人乗ってる状態で、さあどう旅していこうかと、どう居場所を追求しどういう居場所の島を作っていこうかと、そういうところで今悩んで、さあどうしようかと考えてる状態ですね。はい、
その、ゼロ人のところから自分が、そのやろうってなんかこうきっかけみたいなのあるんですか。
そうですね、きっかけとしましてはスマイル、学生団体スマイルを作った方と自分が少しご縁がありまして、そのお方から声がかかったというのが一つの理由ですね。
こうやって拳を開けて一緒にやろうぜみたいな、
そういう方ではなかったですね。生君ちょっとやってくれないみたいな感じで、
はい、こうきた
それでよしやろうと思えた理由って何ですかね。はい、
そうですね、スマイルの活動自体については、自分も少しは知っていて、で過去にいろんなプロジェクトを、大きなプロジェクトをやっていて、で実際実績も残されている団体だってことは知ってたので、その活動実績とかを見ても、ここでなくなるのは少し寂しいなって思いもあって、自分ができることが少しでもあるならやりたいなって思いもありますし、それは自分にとってやりたいっていうのもありますし、 実際スマイル の, そのメールボックスとかには、うん、まあ、うちの子が不登校で悩んでいてみたいな親御さんからの声が届いてきたりするってことで、うん、そういう SOS が届く一つのメールボックス箱みたいな感じにもなってて、うん、そういう声があるならやっぱり活動する意義ってあるんじゃないかなっていうこともあって、少しでも、うん、はい、そういった何か生きづらさを抱えてる子たち、それはまあ子供だけじゃないんですけど、生きづらさを抱えてる親御さんたちとか、生きづらさを抱えてる全ての人に何か居場所を届けて、はい、生きづらさをなくして輝ける未来を作ると、それに少しでも関われたらいいなと思ってまして、それでまだ全然、はい、活動メンバー2人なんですけど、ここから頑張っていきたいなと思ってます。もしですね、その今まで話してきたことでもあったんですけど、前半特にその居場所っていうことについて話してきたんですけど、こういった居場所そのものについて考えるとか、居場所ってそもそもなんだ、居場所ってどうやったら作れるんだみたいな、居場所を学問するっていう居場所学っていうのを勉強会としてスマイルはやってたりとか、で他にも具体的に大学生、過去の例ではあるんですけど、大学生で生きづらさを抱えてる、なんとなく自分は居場所がどこにもないっていう大学生を集めたコミュニティ、居場所を作って、でその運営をしたりしてたことも過去にありまして、そういった活動もこれからしていきたいなというふうには考えてるので、まあざっくり2つのキーワードですね、居場所というのと生きづらさというものにね、ピンときた方がいらっしゃれば、はい、ぜひ、はい、スマイルの、まあ、ホームページのお問い合わせなどからですね、はい、メールと、こちらから閲覧することはできるので、もし気になった、少しでも何かこれは自分は少し自分のことでもあるかなとか、もしくはちょっと興味あるなとか、自分もそういう活動してみたいなみたいな思いが少しでもありましたら、はい、ぜひご連絡ください。お願いします。待ってます。
ありがとうございます。船員にがね、
はい、
2人っていうことで、
そうですね、はいはい、
これから作っていくというか、
はい、
まあ、乗組員になるっていう部分 で、
ね、
部分で、難波さんご自身は、
はい、
どういう、なんていうかな、あのどういう、
はい、
船にしていきたいなとか、どういう海に出たいなみたいなことってありますか？
そうですね、まず一つ、そのスマイルっていう船自身も一つの居場所にできたらなっていうのがあって、はい、うん、どうしてもボランティアサークルとか福祉サークルってどうしてもなんていうか、こう、まあ、社会貢献っていう利他的な面が強いのもあって、うん、自己犠牲みたいな面も時にあるんですよね。
これはね、NPO でも、
うん、NPO でも特にあるとは思うんですけど、それが逆に乗組員の生きづらさになってしまっては本末転倒だと思ってるんで、スマイルっていう船自身も居心地やすくて、スマイルに来たいと、スマイルに来れば自分は輝けるっていうような船にしたいっていうのもありますし、実際、まあ、大海原に出て行って、で直接生きづらさを抱えている人たちにアプローチをしていく、自分たちで島をこう作っていって、でその島にですね、いろんな、まあ、花が咲いてとか、いろんな緑があって、で鳥がなんか鳴いててとか、そういう生きづらさが解消されるような、蒸発していくような、何かそういう島をたくさん作れたらなっていう思いもありますし、そこで直接あの支援ができたらなっていうのもありますし、ただ直接支援ってすごく範囲が狭くなってしまうっていうデメリットもあるので、福祉の輪っていうのを、そうなんですよね、直接だとなかなか難しいところもあるんで、やっぱり福祉の輪っていうのをどんどん広げていくってことが一つなんかキーワードになっていくのかなと思っていて、それは直接ではなく間接的なものであるけど、船を増やしていくっていう、そういう考え方もあるのかなと思ってるんで、福祉の輪、福祉のインフラ、福祉インフラみたいなところをどんどん大きくしていけたらなと思ってます。
ありがとうございました。この島に行くとじゃなくていろんな島に行きたい、しかもいろんな船を増やしていきたいっていうのは、はい、なんか面白いキーワードの一つでもあるんじゃないかなって私は思いました、うんうんうん、真鍋さんいかがでしょう。
はい、いや本当にまさに、ね、自分たちのこうカバーできる範囲ってやっぱりどうしても、ね、限られるので、はい、じゃあその担い手を増やそうとかそういう場所を増やそうっていう発想はまさに、ね、こういろんなで、ね、地域にそれすごい本当におっしゃったようなインフラ的に、どこの地域にもこんな居場所がある存在しているっていうのが多分目指すべきところなので、ね、割なんかこう無理して全部手広げて自分たちがいっぱいいっぱいになっちゃうというよりかは、ね、同じような人たちがこう担い手になってくれてそれぞれが運営してくれるっていう、ね、そういうのを目指すと、まあ、本当に無理ないく、ね、できるんだろうなと思います。はい、
はい、本日はたっぷりお話を伺いました。そろそろお別れのお時間です。難波隆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944 までご連絡ください。